いたします。
除後祭の第一日、すなわち杉越の子羊をほふる日というふうにまずは言われております。杉越の子羊をほふる日とは、杉越の準備をするということを意味しています。で、そういうことが述べられているのですが、このマタイによる福音書のこの聖書の箇所はですね、通常のユダヤのですね、一日の数え方とはちょっと違っているというふうに言われておりまして、なかなか難しいところでもあります。というのは、この語りかけですとですね、我々が今用いている一日の始まり、すなわち私どもは0時から始まり、真夜中から始まるわけですね。で、ユダヤ教のユダヤ人たちにとって一日の始まりというのは夕方からであります。で、どうもですね、これは夕方から始まるということではほふるということが合わない。だって日中にやらなければいけませんから。で、そういうことからするとですね、これはですね、ローマの歴を使っているのだというふうに考えられるわけです。で、そうしますとですね、その日の日中のうちにということは、ユダヤ教の暦ではですね、実は第一日目にならずに、ほふる日って要するに屠殺する日ですけれども、それは第一日目の前の日になってしまうということになります。ですから日にちが合わないということになるわけです。で、ここではマルコによる福音書はですね、この杉越の祭りと最後の晩餐をですね、一つとして語っています。ですから、その杉越の祭りをですね、杉越の食事を最後の晩餐として祝ったという形で述べられているのです。で、しかし必ずしもそういうことがですね、どの福音書もそうだというわけではありませんで、例えばというか代表的に違うのはですね、ヨハネによる福音書なんですね。ヨハネによる福音書ではですね、主イエスの十字架は実は子羊がほふられる日としています。で、要するにその屠殺される日のその日という形になっているわけです。ですから、そういうことでありますと、イエス様のですね、その最後の晩餐というのはですね、屠殺はその杉越の食事の 前になりますから、当然のことながらイエス様のそのヨハネによる福音書においてはですね、最後の晩餐と言われるのは杉越の食事ではない、なくてですね、その前の日にちになるということになるのです。で、そんな学問的なことをいろいろ言われると面倒くさくてしょうがないんですけれども、要はですね、いずれにしてもその杉越ということに絡まって語られていることは大事ですね。で、実は例えばヨハネによる福音書で言いますとですね、どういうことがそこに言われているかということになりますけれども、主イエスのですね、十字架が子羊のまさにですね、屠殺に語られている、すなわち杉越の血の贖いとして主が十字架についてくださったということを象徴する、そういうためにですね、子羊がそこでほふられるという日に十字架につけられたというふうに語るということになるわけです。ですから私どもはですね、教会がですね、二つのことをそこに言い表しているんだというふうにとってよいのであります。で、一つにはですね、何かというと、今ヨハネのことで言いますと、主イエスキリストの十字架はまさに杉越のその羊としての十字架、すなわち罪の贖いとしての十字架であったということを示すことになります。これは教会の大切な言い表しであります。同時にこのマルコによる福音書ではですね、その食事は実は主イエスの晩餐、最後の晩餐にあるということを意味することになります。で、最後の晩餐であるということも大変重要なことになるわけであります。で、まさにですね、教会が皆さんに最後の晩餐としてですね、主イエスキリストのその贖いの恵みに預かっているということをそこに信ずることになりますし、その最後の贖いの恵みに預かる者の群れとしての教会ということが、その晩餐、聖餐ということによって表されるということを言い表すことになるということであります。 で実はですね、これが信仰の祭りではなくてその前の食事だとすればですね、そこにも一つの意味があるわけですね。でどういうことかっていうと、食事というのは親しい交わりを意味します。でこの場合にはですね、特にですね、住み越しの食事っていうのは実はですね、人が限定されないんです。で、出エジプトを覚えての住み越しですから、その食事にはですね、実は家族が全部預かります。ですから男も女も子供も預かるわけです。ところがここでの住み越しの祭り、住み越しの食事、この主の晩餐はっていうと、皆さんはあの絵は、絵そのものはよろしくはないけれども、誰かの最後の晩餐というのを思い起こしていいと思います。あれは何人でしょうか。13人ですよね。でイエス様覗いたら意味はないので、13人。であれみんな男でしょ。で人間が限られているでしょ。でだからこそですね、いろいろな経緯からすると、最後の晩餐イコール過ぎ越しとすると、それは合わなくなるわけです。でなぜ女がいないのかということになりますし、またなぜですね、男たちだけの、しかも12人で限定なのかということにもなる。で実はですから、本来はですね、ヨハネによる福音書のいや他のルカでもそうなんですけれども、語られているその食事、最後の晩餐というのはですね、閉じられた人たちの限られた食事、しかもそれはですね、親しい者たちの限られたメンバーでの食事、愛餐になるというふうに考えられるんです。でそれを生産と結びつけるわけです。 ですからそこには教会の信仰があって初めて理解できるということなのだということを覚えたらいいかと思います。そうしますと、その交わりはですね、実は閉じられた者たちに与えられている恵み、そして閉じられた者たちがその生産に預かることによって何を意味しているかというと、主イエス・キリストとの、まさに神との親しい交わりに入れられていることを示すものでもあるのです。ですから、私どもが聖餐に預かるといったときに、それはまさに主を信ずる者、閉じられた者たちが、そこで神の民としての交わりをいただいている、しかも親しい交わりをいただいているという恵みを表すものとなっているのだということも重要であります。まあ、この食事の内容については22節以下ですから、その内容そのものについて今日は触れることはありませんけれども、しかしその形が持っている、そしてそのありようが持っている意味合いがある、そこにですね、実は教会がですね、一つのメッセージを込めているのだということは覚えていいだろうと思います。 ですから聖餐という時にですね、それはですね、狭いものじゃないんですね。閉じられていながら異様な多様性を持っていして、異様な意味がそこに込められている、そのことをですね、言い表すためにですね、微妙な違いを持って言い表している。でそれを学問でやるとどうしてもですね、それはどっちかわからないとかですね、十分にはこう我々には理解できないということになるわけですけれども、学問的な問いをしているのではなくて、神学的に信仰においてこのことをどういうふうに私どもが神の恵みの出来事として捉えるのかということが、そこで問われていることなのだということを覚えてよいだろうと思います。ですから主イエスのこの過ぎ越しの食事、最後の晩餐ということは、主との親しい交わりに特別に入れられている恵みを語り、またもう一方でですね、主の贖いに私どもは、主の父をもっての贖いに私どもが預かっているということを示す、そういうものであるということを言っていいかと思います。私どもを信ずる者、主はその罪贖い、その罪より解き放って神の民としてくださいました。そして神の民にこそ、まさに主との親しい交わり、神との親しい交わりが与えられている。そこに信ずる者たちの群れが形作られるし、教会がそこに形を取ることになるのだというふうに言っていいかと思います。 ですから聖餐に預かるということは、一つの教会の体、教会の形を表している出来事でもある。神の群れとして神との交わりにある教会という、その教会の形を その生産を表すことでもあるということをともどもに覚えておいていいかと思います。で、まあ、前置きがちょっと長くなりましたので、前置きを丁寧にやってるとめちゃめちゃ時間がかかってあれなので、かなり端折って、私もこんなもので面倒くさい、全部って解説するの大変だなと思ったのであれですが、まあ、神学的、要するに学問的な解明はそれはもう放棄をしてという形になります。ここでですね、弟子たちがイエス様に言っています。過ぎ越しの食事をなさるのにどこへ行って用意いたしましょうかと言っているのです。で、この言葉にもですね、ハッとされました、させられました。どういうことかっていうと、イエス様が過ぎ越しの食事をどうしようかって言ってるんじゃないんですね。イエス様が過ぎ越しの食事を用意しなきゃいけないから、あなたたち行きなさいって言ってるんじゃないってことです。で、そうじゃなくて、過ぎ越しの食事の用意をしましょうかって言ってるのは弟子の方から言ってるっていうことです。で、この弟子の方から言ってるっていうことはとっても大事だと思ったんです。で、その内容を見ていきます。内容を見ていくとですね、この内容の言い方も、過ぎ越しの食事をなさるのはって言ってるわけですね。なさるのにって言ってるわけです。要するにですね、ここではですね、それを丁寧に言いますと、あなたが過ぎ越しの食事をなさるのにっていう意味なんです。普通はですね、過ぎ越しの食事っていうのは、さっきも言いましたように、みんな預かるわけでしょ。私たちが過ぎ越しの食事に預かるためにどうしましょうかっていうのが普通なんです。ところがここではですね、丁寧な言葉を使いながら、この特にですね、なさるっていうのは、あなたがっていうことを前提とした言葉ですから、なさるっていうのは相手に対して敬意を表しつつですね、あなたがなさるための準備をしていきますって言ってるんです。とても象徴的です。で、何が象徴的かというと、過ぎ越しの食事はですね、ここでの場合ですよ、イエス様の過ぎ越しの食事っていうのはですね、私たちが一緒に預かると、要するに弟子たちと主イエスとが同列ではないんです。過ぎ越しの食事って言った時にですね、その主体性はどこにあるか、その中心になる方はどこに、誰なのかが、この問いによってはっきりしているということです。イエス様の過ぎ越しなんです。イエス様の過ぎ越しですから、イエス様が主体であり、イエス様が中心なんです。主イエスが中心な交わり、主イエスが中心の過ぎ越しであるということがここで語られているということであります。生産の出来事っていうのはイエス様が主体なんですね。人間が主体なのではない。だからみんなですね、そのイエス様が主体になってイエス様に聞き従うということこそが本来なのにですね、人間が主体になって、人間がですね、あの人は寂しいだろうから一緒に受けさせましょうとかですね、これは完全に人間主体です。そういう人間主体ではないということです。まさに主が主体、神が主体なんですね。そしてそのあなたのためにイエス様が過ぎ越しをなさるためにどういうふうにしたらいいでしょうかというふうに指示を仰いでいるというのがここの部分なのであります。で、このことはですね、私はですね、とても興味深くこの御言葉に聞かせていただきました。で、弟子たちはですね、イエス様に過ぎ越しの食事をなさるのはどこへ行って用意したらよいでしょうか。あくまでもイエス様が主体ですから、彼らはですね、指示を仰いでいるということです。イエス様にですね、言っていただいて、述べていただいて、どうしたらいいか、その指示をそこに仰いでいる、そしてその指示を待っているというのが弟子たちだということになります。ですから彼らはですね、イエス様の指示のもとにそれに仕えていこう、それにまさに応えていこうとしているということがここには示されていると言っていいかと思います。で、主イエスに仕える、まさに主イエスを主として、主イエスことを中心として、主イエスを主体なる方としてそれに仕えていく。で、そこにですね、主の弟子の姿があるということ。 ことを覚えていいかと思います。だからこそですね、主の弟子たちにはですね、イエス様の指示が、ここでは主イエス様の言葉が必要なんです。私どもは主イエスキリストに仕えるものとして、まさに主イエスの指示、主イエスの御言葉が必要、そしてその御言葉をいただいて、それにまさに仕えていくことができるのと、身旨に従って仕えていくことができるのだということを覚えてよいかと思います。で、ここでですね、最初のことに戻っていくわけです。何が戻っていくか、弟子たちの方から指示を仰いだというところに戻っていくのです。弟子たちの方からというのは何を言っているか、指示を仰んからといってこの弟子たちは消極的ではなかったということです。自ら進んで指示を仰いでいる、自ら進んで指示を仰いでいるということはどういうことでしょうか。まさに指示を仰ぐことによって、彼らはですね、主なる方に対して主体的に仕えていく、自ら進んで仕えていくということが起こっているのです。仕えるから、だから仕えるものであるから主体性がないんだということを意味していないということです。実は主イエスに仕えるときに、実はそこに仕えることにおいて主体性が発揮されるということを、このまさに弟子たちの方から言っているというところに、まさに弟子たちの主体性がおろそかにされていないということを、私どもはそこに聞き取らなければならないのです。人間っていうのは面白いと思います。で、どこで主体性が発揮されるかということを、そこでこの御言葉によって感じるからです。私どもは自らが何かをことを起こすことによって使えるのでしょうか、いや主体性を表すのでしょうか。もしですね、使えるということがない、従うということがなくて主体性を発揮しようと思ったら、本当に主体性になるかどうかということです。かえって横暴になりですね、自分中心になり、それこそですね、自分が神になってしまうような、そういう過ちを犯しかねない。で、主体性っていうのは喜びを伴う、まさに主イエスキリストの恵みに預かったものとして喜んで自らそれに仕えていくといったときに、その主体性はですね、本当に喜ばれるものになる、麗しいものになるということを改めてここで覚えてよいのではないかと思います。弟子たちはまさに主の弟子とされている、その恵みを知っている、その恵みに預かっているがゆえに、それに応えるべく進んでですね、指示を仰う、御言葉を求めている、そういう意味でですね、彼らがそこで使えるものとして、主体性を持って使えるものとして、ここにまさに語りかけているということは、私どもにとってとてもまさに示唆的だということであります。私どもは使えることにおいて主体性が必要なのです。使えることによってですね、まさに積極的なその在り方がそこに求められると言っていいかと思います。で、使えることによって自らの主体性がそこに表される。で、私どもの主体性をどこにそこに表すのか、まさに使えることをもってこそ表す、そしてその使えるものをもってこそ表すところで、その人は麗しい、その御業はですね、まさに美しいのだということを覚えてよいかと思います。で、使えることにおいて主体性をはっきりするというのはですね、使えることによって自分たちの存在がなくなるということを意味しない、逆なんだということです。使えることによって私どもは自らの存在を確かにするということです。自分の主体性がそこに発揮されるんですから、自らの主体性が発揮されるということは自らの存在をそこに鮮やかにすることです。そういう意味ではですね、使えることによってこそ私どもは私どもの存在を鮮やかにし、私どもの存在を確かにすることができるということを覚えてよいかと思います。で、 私どももですね、この弟子たちのこの問いかけにもと同じですね、私どもも神の恵みに預かっています。恵みに預かっているからこそですね、その恵みに使えることができるのですね。だからそういう意味ではですね、私どもが使えると言ったときにですね、それは強制されたものではない。主体性を持っているというのは強制されているものではなくて進んでということですから、そこには喜びがあるし、そしてそこには自分自身の存在がそこに確かにされるという大切なことが起こっているのだということを覚えてよいかと思うのであります。で、そういう意味ではですね、私どもは自らの主体性をどこにおいて発揮するか、主イエス・キリストに仕えることにおいてこそ自らの主体性を発揮できる。そして主イエス・キリストのその御言葉をいただいてこそ、まさにいただかなければどういうふうにそこに仕えていくかって出てこないわけですから、イエス様の御言葉に預かってこそ私どもの主体性がある。そしてその御言葉にまさに強められ押し出されてですね、まさに喜びを持って使えるという、そういうことが起こるのだということを改めて覚えてよいかと思います。で、主体的に生きるためには何が必要か、神が必要であり御言葉が必要だということです。簡単なこと、簡単と言われてもそういうそれはなかなか難しいんですけれども、簡単なこと、私どもが私どもとして生きるために、そして私どもとして神に人々に愛し、そして神に仕えていくにはどうしたらいいか、御言葉を必要として、御言葉によって押し出されて、そしてそこでこそ自らを発揮していくこと、それがまさに私どもが自分自身を生きるという大切なことなのだということを覚えてよいかと思います。ですからここで弟子たちの方から、イエス様あなたの過ぎ越しのために私どもは何をしたらよいでしょうかと言っているということは大切だということを覚えていただいたらよいかと思います。で、そう言われまして、そこでその彼らの言葉にイエス様は答えてくださってですね、次のように言ったっていうのです。二人の弟子を使いに出されたっていうのですね。二人というのは正式な使者が二人で立ちます。で、正式な使者として二人を送るということを意味しているのです。で、ですからこの二人の使者は主イエスをの代理人として立てられるということですね。二人はまさに主の代理人として、主イエスの代理人としてですね、立てられて使命を負ってですね、そして言葉をいただくわけです。出かけていくことになるわけです。そこに言われているのは都に行きなさいとまずは言われます。都とはもちろんエルサレムのことです。エルサレムに行きなさいとイエス様は指示をしてくださるのです。そして指示をしてくださるばかりではなくて、そこに行ってどういうことが起こるか、そういうどこでそこに行ってどういうふうな経験をするか、何を彼らが見るかということを述べています。水瓶を運んでいる男に出会う、その人についていきなさいっていうのです。水瓶ですから水を運んでいるに違いない。で、通常水を運ぶという行為はいちいち瓶を持っていくの大変ですよね。皮袋に詰めるんです。水は水瓶に詰めるということはそんなにありません。ですから皮袋を持っている人は結構多くいる。しかし水瓶を持って水を運んでいる人はさほど多くはない。ですから皮袋だとですね、複数見つかるかもしれないんです。でも水瓶だとですね、まあ複数見つけてもですね、いっぺんに複数見つけるっていうことの確率は非常に低いわけです。ですから水瓶って言われた時に、初めて会った人の初めての水瓶の人にそこに、あ、この人だなって分かりやすいということですよね。なかなか手が込んでいるんですね。で、通常の皮袋だと、あの人もあの人も持ってるし誰かなっていうことになるんですが、それめったにないということではないけれども、 さほどですね、その普通にカーブクローンを持っている人たちほどはたくさんではない、そういう水瓶を持っている人に出会ったらその人についていきなさいって言ってるんですね。でこういうところやですね、後のところどういうところかというと、先に言っちゃうとまた順序を忘れてまた違う話になるかもしれませんが、水瓶とか席が整って用意のできた2階とかっていうことはですね、何を意味しているかというと、この入っていった家がですね、ある程度ですね、資産家というか、あるいは位の高い人というか、そういうですね、地位のある人の家だろうと考えられます。で、大体水をですね、川袋じゃない亀で運ぶんですから、それだけの量を運ぶわけですよね。それだけの量がいる。それから大概の家は2階建てではありませんから、2階があるということ自体がやっぱり裕福であることを示しています。さらには席が整ったということの内容は何かというと、昔の食事は左脇を下にして、そしてこうやって寝転がって食べるんですよね。日本だったら牛になるからやめなさいってお母さんに怒られるんですけれども、まあそうやって食べるわけです。でそのためにはですね、こう体つけてますから、下にですねクッションを置いたりするんですね。でクッションが置けるうちっていうのは結構裕福なうちです。ですからどうもこの席を整えてっていうのは、そういう横になって食べるのにちゃんとクッションもあれば、ちゃんと席も整っているということを意味しているという内容のようです。であればやっぱり相当ですね、の大きな資産、あるいは資産を持っているか位の高い人、まさに身分の高い人というような、そういう感覚の家だということになります。なんでそんな家を用いるのかということについては後でお話をします。だから先に言っちゃうとまた話が順序が分からない、どこまで行ったんだっけ。でですね、そこについていきなさいっていうわけですね。要するに誰に出会い、どうしたらいいかという指示を与えてくださっているんです。そしてその人についていきなさい、ついていってその人が入った家の主人にこう言いなさいっていうことを言っています。でこう言いなさいっていうのはどういうことかっていうと、イエス様が言うべき言葉、イエス様の言葉を、主イエスの言葉をこの2人に託しておられるということです。ですから彼らはイエス様の言葉を託されて、イエス様の言葉を預かって、そしてこの主人のもとに行くということです。で預かってそこの主人のもとに行きまして、どういうふうに言えと言われているかというと、先生が弟子たちと一緒に過ぎ越しの食事をする、私の部屋はどこかと言っています。すごいですね。ここではですね、イエス様はですね、普通常ではですね、どこでも過ぎ越しの祭りの時には巡礼ですから、多くのところからキリスト者がやってきます。ユダヤ人たちがやってきます。ユダヤ人たちがやってきてですね、どこでもですね、ですからどこの家でもですね、その場所を貸すんですね。過ぎ越しがどこででも守れるように、だから準備をしているっていうか、迎え入れてくれることからはたくさんあります。たくさんあるんですけれども、そういう意味ではですね、その過ぎ越しをしようと思う人はお願いする立場です。お願いする立場、お願いする立場でですね、どうぞ過ぎ越しの場所を貸してくださいって言わなきゃいけないのに、イエス様が言っている言葉はですね、お願いじゃないんですよ。私の部屋はちゃんと整っているか、私の部屋はどこだって示しなさいって言ってるんです。偉そうですよね。偉そうなはずですよ。イエス様ですから、それは当然ない、当然ないです。でそれでですね、そう言われたらですね、頼まないのかって言って腹を立てるんじゃなくてですね、そのイエス様の言葉がそこにですね言われたら、その通りになるって言ってるんです。でここにですね、主イエスの言葉のまさに大切な点があります。イエス様っていうのは真実な方ですから、そこで語られている言葉も真実です。ですからその真実なる言葉として現実になるんです。真実な言葉は現実になります。だからそのことはそこに起こるんですね。だから真実なる方の言葉はまさに力があるということです。何に本当に力がある、 真実にこそ力があるんです。私どもはですね、なかなか真実でありえない、だから力がない、だからこの言葉にもですね信頼されないんですよされるどころかね、言ってることとやってること違うじゃんって散々言われながらですね、それはやっぱりその言葉に重みがないのは、力がないのは真実じゃないからということになります。ところがイエス様の言葉は真実な方ですから、真実には力があって、そのことはそこに起こるんです。と同時にもっと大切なことは、イエス様の言葉を託され、イエス様の言葉がそこに語られるわけです。それはどういうことか、イエス様の言葉が語られることによって、そこにイエス様が臨在されるということです。主イエスキリストの言葉を私どもが託され、その御言葉を語るときに、そこで起きることがあります。聖霊の出来事ですけれども、その聖霊の出来事として言い表されているのは何か、その御言葉とともに主がそこに臨在されるということです。主イエスキリストがそこに臨んでおられるということです。私どもは言葉をいただくときに、単に言葉をいただいているのではない。その言葉をいただくときに、主イエスキリストが私どもに望んでいてくださるということが、実は御言葉をいただくということの内容なのです。ですから、この主人がなぜ、問答もないでしょ。なんで私がそんな用事なんかしなきゃいけないのって、まあ、皆さんは何か言われるとは、なんで私やらなきゃいけないのっていう人も結構いないではないですけれども、この人はいません。神様、イエス様のそこにはですね、イエス様の臨在があるからです。分かったわけではないと思います。理解できたわけではないけれども、しかしそこでですね、主が望んでおられる、主が望んでおられるからこそですね、私のための部屋はどこにあるかと言われた時に、まさに彼はですね、ここにありますと提示することになるのだということを覚えて良いかと思います。そして弟子たちと一緒に食事をする。ですからこの先生という言葉は単にですね、敬意を表す言葉ではありません。まさにそこに主の臨在を表すものとしてですね、単なる敬意以上で、主イエスがですね、まさに恐れ多い方としての、まさに尊厳を持っておられる方としてそこで語られている、その先生ということが言われているということを覚えていいだろうと思います。で、そのことによって、席が整っている席を用意でき、2階の広場を見せてくれた。そこに私のために準備をしておきなさいということで彼らは準備をするのです。じゃあなぜこのですね、ところに行くかということです。これはちょっと微妙なんですが、何が微妙かっていうとですね、弟子たちは誰もどこで生産を守るかということをあらかじめ知るものはありません。で、誰も知らないんですね。そして言われたように行くことによって整えられているところに到達するわけです。そこでの過ぎ越しの食事は、このマルコによる福音書の場合ですよ、の食事は通常の罪越しの食事の場合とは違うわけです。なぜか、何が違うか、閉ざされた形で、隠された形でその罪越しの食事を祝うんです。最後の晩餐をやるんですね。要するにこの前提を見てください。このルカ、この14章の最初に言われていることは何か、最初を立法学者たちの殺意です。もうですね、殺すことはもう決まってるんです。そしてユダのまさに彼らに引き渡すということもそこに明らかになっているんです。ということはですね、ことがなるために主イエスはですね、そういうですね、妨害者、そういうですね、その事柄をまさに邪魔する者たちを排除できるように隠された形で過越しの食事の場をそこに持ち、隠された形でですね、過越しの食事を祝おうとしているということなのです。で、誰からも邪魔されることがなく、弟子たちとの最後の晩餐を行うためにこのようにしておられるということが ここに示されている内容なのであります。で、そういう意味でですね、まさに弟子たちとの食事ということになりますし、その弟子たちの食事の意味がその後で語られていくということがそこに示されているのであります。そして弟子たちはその言葉をいただきまして、エルサレムへ行きますと、イエスが言われた通りだったので巡行しの準備をしたと言われています。主が言われた通りだったということが重要です。すべてはイエス様が言われるようになるのです。そしてすべてこれから起こることは主イエスが言ってくださったことだということも暗示しています。これからがここでですね、イエス様の指示通りになったなったということは、これからもまたイエス様の言われる通りの出来事が起こるということを指し示しているのです。そしてイエス様が言ってくださったことは何か、それは十字架と復活です。ご自身がですね、最初立法学者との手に渡されて十字架について死に復活されるということをすでに二度三度言っておられた。その主が言われていることがまさにこれから起こるということをもこの言葉は示しているのだということを覚えていたろうと思います。今言ってくださったことが起こったように、これからすでに言ってくださったこともまた起こる。まさに主イエスの十字架と復活の出来事もまた起こる。それによって神の救いがそこに成し遂げられていくということをこの言葉は指し示しているのだということを覚えて良いのであります。今私どもは主イエスキリストのとの秘められた交わりの中に入れていただいているということを覚えたいと思います。秘められた親密な交わりに入れられている、そのことを私どもは聖餐の旅ごとに覚えていいのだということを改めて覚えたいと思います。で、秘められた親しい交わりを与えられるということはとても幸いなことであります。事柄は曖昧ではないのです。はっきりしている。まさに主を信ずる者が主との交わり、まさに永遠の命の恵みに預かっている、そのことがですね、そのことによってはっきりと示されている、そのことを改めて覚えたいと思います。祈ります。天の父なる神、私どもは誰かに従うことは自分を殺すことだとついつい錯覚をしていました。人に従うことはそうであるかもしれない。しかしあなたに従うということはそうではなかった。自らが真実に自分となる、自分自身のまさに喜びを持っての主体性を持っての応答の出来事として、自分自身がそこに表される恵みの出来事であることを改めて覚えることができました。あなたに仕えるところでこそ私どもがまさに主体的であり麗しい、そのことを覚えながら、あなたのはどれほど大いなる恵みを持って私どもに臨んでいてくださるかということを日々思うものとさせてくださいますように。生産についてもそうでありますし、まさにあなたの御言葉をいただくことにおいてもそう、それに本当にふさわしいものではないのにあなたはあえてその恵みをくださっています。どうかその恵みをいただきつつ、その恵みにまさに従っていく、応えていく、そういう主体的な真実な歩みを成し得るものとさせてくださいますように。私どもが御言葉をいただく、そこであなたが私どもに望んでいてくださる、そのことをも御言葉に聞くために、また聖書を開くことに覚えられるものとさせてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。
それではご起立いただきまして、賛美歌348番を賛美いたします。